はい、どうも心がみです。
当然です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。
今週はですね、まあ、昨今 AI が盛り上がってて、私もラジオで何回も AI の話してるんですけれども、ちょっと記事についていくばっかり、ニュースについていくばっかりで、あんまり自分で使ってこれてないなっていうのがあって、でチャット GPT は、まあ、GPT-4 を月額で契約してちょっと使いつつはあったんですけど、他の AI 関係もすごく伸びてるので、ちょっとその辺も触っていこうということで、ステーブルディフュージョン、ディフュージョンか
ディフュージョン
というテキストとイメージがメジャーな、メジャーというか最も有名な、AI サービスがあって、それをちょっと使っていこうとしてます。で現状はまずプロンプト呪文ですねから、そのテキストをそういうイメージにどんなものが書けたらどう出てくるのかっていう検証をいろいろやってるっていう段階です。でものとしては、まあ、日本語もいけるらしいですけど、まあ、基本的には英語でいろんな英単語をプロンプト呪文として入力入れてあげたら、まあ、それに応じた画像が出てくるっていうものなんですけど、まあ、それ以外にもこれは逆に含めてほしくないっていうネガティブなプロンプトも入れられたりですとか、あとはそのイメージを生成するにあたってのステップ数ですね、どれだけそのモデルに詳し直すかみたいなところのステップ数の調整だったり、あとシードの調整だったりとかいうことでいろんな画像が出てくるので、まあ、自分が期待しているイメージを作るにはどういう呪文を投げかければよいのかっていうのを見ていっているところです。で取り急ぎは、API 経由、REST API 経由で投げれるように設定したので、まあ、その API に向かって自分が思いつく限りのあらゆる入力プロンプトを乱数で食わしまくって、今のところ10万枚くらいの画像を1日中吐き続けて、その中から自分のセンスに近い画像のプロンプトが結局どういう乱数から導き出されたやつなのかっていうのを調べて、でそれをまた乱数の範囲を狭めてっていうのをちょっと自己ループ的に回して、もう少しなんか自分が使いやすいステーブルディフュージョンのプロンプト群とか設定群っていうのを追い込んでいきたいなってやってるところですね。
非常に面白いことやってますねというか。はい、とりあえず睡眠を叩いてみて何が返ってくるか見てみると、はい、
そうそうそう、
まあでもテキスト2イメージの使い方としてはすごく成功法だと思いますね。はい、私もちょっといじってみたんですけど、まあだいぶ前ですけどね、あの時とは状況が違うかもしれないですけど、まあなんか巷に溢れてる呪文っていうのは呪文でもうワンパッケージになっていて、結局のところそこの要素を取り出すと、再現性がなかったりみたいなところが結構テキストとイメージで難しいところかなと。そうですね。なんで似たような呪文で似たような絵が出てきたから、この呪文をちょっと改変すればもう望みのものが得られるだろうと思っても、実はそうではないとか、まあ、傾向としてはベクトルとしては2回よるんですけど、なんか思ったもんと違うみたいなところいろいろあったりするんで、まあそっちよりはもっと大規模に追い込み量をする、というのは、テキストイメージとしては正しいのかなと思いますけど、計算コストバカ食いですねという感じが。
まあどうせね、ゲーム最近できてなくて、
はいはい、
PC の GPU リソースを腐らせてるだけだから全然いいかなっていう気はするし、
まあ仮想通貨を掘るよりはまあなんていうの、生産的なのかもしれないですね。はい、
そうですね。でさっき出てきたチャット GPT に一緒、チャット GPT と一緒に開発してるのと、今回は GitHub コパイロットという、まあ、以前も紹介した開発補助ツ AI みたいな
やつですね、はいはい、
も合わせてやってます。でチャット GPT に主に任せてるお仕事としては、その乱数の生成元ですね、そのプロンプトで、プロンプトっていうかテキストとイメージで渡す呪文には、例えば、まあ、男性か女性か、髪型がどんなのか、目の色が何なのかとか、服装何なのかとか、まあ、そういう細かいいろんな乱数がありえるわけですけれども、その乱数の元となる英語っていうのを 調べるの結構大変で、
うん、
例えば服のパターンってどんなものがあって、その服っていうのはどういう英語名なのか、で他にはないのかっていうのをいろいろ調べるのがクソめんどくさいと。でぶっちゃけ60点70点間違ってるものも混じっててもいいけど、それなりに網羅性のあるリストが欲しいってなるわけですね。でそこでチャット GPT に、服のパターン、アウターのパターンとかトップスのパターンとか、まあ、そういったものを全部あの Python のプログラミングコードのリストとして抽出してほしいとか、こういうフォーマットで抽出してほしいみたいなのをひたすらリクエストして、返ってきたものをどんどんどんどんあの乱数パラメータに加えていくみたいなことで開発をしてて、で手元の実装ではそういったリストが大量に作られていくのをあの 解析というかパースして、自由に取り出してプロンプト用の文字列に組み替えてリクエストするっていうのをコパイロットと一緒に作るみたいな、
はいはい、
そんな感じのことをやってみてました。なので結構 AI ありきの開発っていうのをいろいろやってみてたわけですが、まあなかなかこの開発体験は今までとは違う劇的な変化だなと思って、とてもよく感じてますね。
うん、どこら辺が劇的ですか？
最初のプログラミングの実装っていうことをゼロから始めたときに、今言ったようなタスクがいくつか発生するんですよね。まずメインとなるその API リクエストのを実装する話で、そのリクエストする元データを作る話で、それが正しく期待通りの成果になってるかっていうデバッグっていう、この3つがあり得るわけですけど、今まではそれをシーケンシャルにやるしかなかった、まあ、自分が1人しかいないんで、まずデータ揃えて、じゃあこのデータに対してどう実装するか考えて、でちょっと動かしてみて、ああ違ってたって言ってデバッグしてっていうのを3つやるんですけど、デバッグはそのステーブルディフュージョンにとりあえず食わせて、画像が出てくるまで、ま、分回し続ける。そのプロンプトが途中であろうが間違ってようが、API のリクエストが間違ってようが、その辺を気にせず、とりあえずリクエストしてさっさと画像を作らせるっていうのを投げといて、で元データもいろんなパターンありえるんだけど、カテゴリー別に分けてとりあえずリストを順番に作るようにチャット GPT に投げといて、その2つがまだあの応答待ちの間だけメインで自分が実装するみたいな感じになるんですけど、まあ、メインの実装も提案されたものが合ってるかどうかを見るだけなんで、その隙間時間で十分実装が進んでいくっていう感じになるから、かなり生産性が高い開発になりましたね。
いやなんかだいぶ本当に面白いですね。あの一行も変わらないコードをうんうんなりながら見るという体験じゃなくなってるという、まさに AI って感じですかね。あの人が指示を出して AI 君が作ってくれてるのをある意味見守るという感じが主なメインタスクになってる。
あ、そうそうそう、
という雰囲気がありますね。はい、まあ確かにそう考えると劇的ですね。
これまあ私最初だから多分あんまり効果的に使えてないと思うんですよ。まだ使い始めて1日2日とかなんで、
はいはい、
でそれでこれだけ生産性上がってるから、これ使いこなせるようにもしなったら、ちょっと世の中のその開発とは圧倒的に生産速度が変わっちゃうので、これは勉強しないわけにいかないなっていう感じですね
そうですね、はい、なんか本当に現実世界ではありえないぐらいの、あの回転数が出てるので、
そうですね、
なかなか、そうですね、それ用の勉強が必要ですね。
で実装においては単体テストもその GitHub コパイロットとかが書いてくれるんで、そもそもそのコードの品質も別にそんなに低いものができてるわけでもないっていうのもあるから、
はいはい、
やっぱりすごく良いですね。現実のその会社でやってるような開発に落とし込もうとして足りないのはデバッグ系のところのですかね、
はい、
まあ、ステーブルディフュージョンの代わりになるような相手がいればいいんですけど、まあ、そこがもうちょっとできてくると変わってくるかなと思うんですが、まあ、一方でその先日話したようなマイクロソフトの O365、 あ M365 かのコパイロットとかも出始めてますし、 パワーオートメイトコパイロットとかでも実際には使えるでしょうから、ちょっとずつその開発対象、最後の出力を出す機構自体もある程度モデルとして動くようになってくれば、この開発はブーストされるだろうなって感じですか、
ね、うん、そうですね。本当にやりたいことを自然言語で打ち込んだら、もう完成されたコードが出てきて、
うん、
それのデバッグまでやってくれる、デバッグというか改良までやってくれるという、まあ、再帰性のあることを AI がやってくれる。うん、
そうそうそうそう、
そうですね。そこまでいけば本当に開発環境変わるでしょうね。うん、
うん、という感じなので、ちょっと少しずつ勉強していこうかなと思った次第です。
はい
はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、枕はこんなものにして本題の方行きたいと思います。
はい、
はい、1点目、イーロン・マスクは AI ラボにブレーキをかけるよう促す公開書簡に署名しますというタイムの記事ですね。まあ、これは日本 Google 日本語翻訳を通しているので、日本語が伝えないのは承知の上なんですけれども、内容としては、まあ、先ほどまで話していた AI 関係の話で、PT4 をはじめとして AI を利用したいろんなサービスですとか開発っていうのがすごく活発化してますと。で、この GPT-4 が提示してくるプログラミングコードをベースとした開発も盛んに行われていて、加速度的に変化しようとしていますという中で、この AI 自身の開発を一定時間停止するべきではないかというような署名運動があり、まあ、それにイーロンさんも署名しているという話です。で、そもそもなんでそんな署名活動が行われているかっていうところなんですが、現状のオープン AI の開発チームもこの GPT-4 の爆発的な利用については、想定外のところであって、ハンドリング下にない状態にありますと。で、あらゆる人が、まあ、API 公開も含めてですけど、公開された API を通じて予期してなかったあらゆるサービスが登場してきていて、それらのサービスが社会に与えうる影響というのが何も見通されておらず、こんなんできたら面白いよねというものだけがひたすら突き進んで加速的に入ってきているので、そのままだと、まあ、どういう社会問題を逆に引き起こしかねないのか。で、それが起きた結果、結局この AI は全面的に停止するべきとなることが懸念されてしまうので、一旦社会インフラとしてこういった AI はどういうふうに使われるべきで、どういうふうに運用されるべきでという、規定を引いた上で、改めてちゃんと開発する、まあ、一時的な停止を解除して、ちゃんともう一回 AI の開発をちゃんとルールが揃った中で進めていけるようにした方がいいんじゃないですかという話ですね。なのでこの署名も末尾には、絶対やるなっていう意味で書いてあるわけではなくて、社会への壊滅的致命的な影響を避けてちゃんと AI を、社会のために開発していける土台を作りましょうねというような意味合いで、締めくくられているので、まあ、比較的ポジティブな署名ではあるんですけれども、まあ、こういう動きがあること自体は理解した上で、その、まあ、先ほど AI は素晴らしい会社でもやるべきみたいな感じの喋りっぷりをしちゃいましたが、まあやはりルールが敷かれてから取り組むっていうことも、まあ、会社のポリシーとして一つ重要なポイントだったりもすると思うので、こういう話は気にかけてもいいのかなと思って紹介です。
はい進行の話をしていいですか
、はい
はい、進行の話をすると、政治やなんで気にせんでいいかなって思いますという結論になるんですけど
はいはいはい、
何ですかね、まあ どこから言ったものかという感じなんですけど、まあ、はいはいはい、これが政治であるっていうのは、まあ、半分ぐらいはうなずいてくれるかなと思いますけど、
うん、100政治だと思
いますね、はい、止めるべきって言ってるのは、 自分たちが制御できるものを作る前に飛べるべきと言っているだけなので、要は自分たちがお金にできるようになるまで待ってくださいと言って、待たなかったら、抜け駆けしたって言うぞって言ってるだけなんですよね、というところが、まあ前提としてあるので、
そうですね、
はい、で、
あのおっしゃる通りで、世界全体が技術競争、技術戦争が始まって、これに打ち勝った国は勝ってしまうくらい、
はいはい、
次の何十年間の勝ち組になれるくらいのインパクトのある話だから、ちょっとアメリカとしては今まで、ね、先端を行ってた国としては見過ごせねえよって言いたいっていうの感じはしますね、う
ん、はい、まあ、なんでその、自国の利益としては分かるんですけど、うん、これ言って合意が得られるわけないと分かってるのにこういうこと言うっていうのはある種の敗北宣言だなと思っていまして
はいはいはい、
はい、そんなん合意せずにやるところは絶対いるわけですよ。で、そこに、実際に止めようと思ったら別の方向の圧力がいる必要なわけで、それのお膳立てとしてはこれは、はい、まあ、使えなくはないんですけど、そこまで有効じゃないなと思うんですよね、うん、まあ、その、別の方法って軍事的圧力とかそういう感じになると思うんですけど、うん
うんうん、
で、まあ、それを分かった上で言ってるっていうことは、これを言ってとりあえず世論がそっちに傾くことを恐れて、開発を止めてくれる気のいい人がいるといいなというレベルでしかない
、
なあと思うので、はい、
戦う気がない企業はうなずいてくれるんじゃないですかね、はい、
そうですねで、結果としてそこの企業だけ AI 開発が遅れるっていうことになる。
そうですね、
ので、まあ、うん、そういう意味では言わんよりは言う方がいいけど、なんだろうな、うん、まあまあ実質タタだしなっていう感じですけど、なんかあんまり真面目に聞く気になれないなという印象ですね、うん、と私は思いました、ま
あ、それはもう間違いなく事実で、はい、例えば先ほどのステーブルディフュージョンの話にちょっと戻っちゃいますけど、
はい、
まあ、いろんなモデルがいろんな有志の人だったりいろんな組織によって作られて公開されているもの、非公開なものいろいろあるんですけど、利用ライセンスももちろんセンサー万別で、その中には商用ライセンス、商用利用不可っていうようなライセンスもあったりするんですね、
はいはい、
で、まあ、そういう話があると当然企業としては使いにくいわけですが、そういうものが出て、それ自体がすごく評価された2週間後にはそれを模した商用利用可能なアングラな感じのモデルが公開されてですね、みんなそっちに人口が流れてるっていうことが実際に起きてるわけで、
はい、
はい、何の効果性もないっていうのはおっしゃる通りかなと思いますね、うん、
そうですね、なので、まあ過ぎ去った過去のもしもをあらかじめ言っておくと、こういう事態になる前に、はい、先に囲っとく枠組みを作っておくべきでしたねっていうのは、まあ、
そうですね、
まあ、オールドスタイルな会社ならそういうことやってましたねという話ですけど、
そうですね、まあ、ある意味マイクロソフトは囲ってた側にいるから今バンバン新しいリリースをしてきてて注目浴びまくってるっていう状態ですから、
ね、そうですね、はい、で、その上で今できることっていうのは、まあ、つべこべ言わず早いとこ魅力的なアプリケーションを出すしかないやなっていう感じかなと思ってま す, す、ね、はい、確かにそのアングラのところが問題だなっていうのは実際問題だとは思っていて、うん、それで損害を被ってる人もいるとは思うんですよね。まあでもそこら辺って、うん、MP3 の話しっかり昔からある程度同じようなことは起こってきた話なので、
そうですね、う
ん、やっぱりそこら辺の歴史に学んで、なんか、最適解を早いとこお出しする。まあ、そういう意味で言うと、まあ、マイクロソフトの Azure とかは、あれはすごくうまいモデルだなと思いますけど、
うん、
うん、ああいうことをやることが、うん、まあ、成功法だなと思いますね。はい。
そうですね。そうですね。まあ、なかなか日本の企業は様子見なところが多い中ですけど、 パナソニックさんはあれですね、チャット GPT を全面 OK にっていうのを出しましたね。
ああそうなんですね。
すごい。
それは
社内リスクはあるし、情報漏洩リスクは承知の上で全面利用 OK。
はいはい。どう、それはマイクロソフト側のやつを使うとかいうわけではなくて、オープン AI の？
でもオープン AI の。
おお、そうなんですね。
まあ、だいぶ思い切ってるな。
だいぶ思い切ってるなと思いますけど、まあリスクとベネフィットを考えてそっちをパナソニックさんが取られてたっていうんだったらありなんじゃないかなと思いますけどね。うん。
私もかなりいいなと思いながら見てますが、まあこういうそのなんだろう、どう使うべきかっていうのを悩ませてない組織は少ないと思うんですよね。
はいはい。
こういうのが出てきて劇的に変えうる、まあ、これまでもおっしゃる通り技術がそのビジネスをひっくり返す、常識をひっくり返してきたわけですから、今回のこの AI もまあそれなりの新聞を読んだりするマネージャー層や経営層はある程度こいつらについてどうするべきかって頭を悩ませてないわけがないと思うんです。
はいはい。
でまずはとりあえずこれがどういうもので、使うべきかどうか、リスクはどうか、使うんだったらどういうルールを社内に引けば使わせられるのかっていうことに対しての調査は指示出してるはずですけど、その調査レポートを見て手が止まってる企業もあるなっていうのが私の今の認識。
まあ実際そうでしょうね。はい。
情報はモデルとして再度取り込む可能性があるし、 A 社がリクエストした、あこのプログラムについてチェックしてくれってチャット GPT に投げて、そこで返してきた返答が、B 社の使ってるチャット GPT の方に同じレスポンスが返ってきたっていうのは実証済みなので、
はいはい、
A 社と B 社の情報が筒抜けになるっていうのはもうそういうもんですと。
はい。
そういうのがあってでもなおよしと踏み切れるかどうかですね。
うん、まあそうですね。そういう意味で言うとパナソニックさんがどういう判定をしたのか分かんないですけど、まあそのコード自体よりも成果物の方に重視したのか、それとも回転数の方を重視したのか、うん、まあそれともまあその開発環境を整えるということ自体を重視したのか、まあ分かんないですけど、
分かんないですね。まあ考え方はいろんな理由付けできるかなと思ってて、
はい、
まあ、先ほど言った通りコパイロットとかでかなり提案されてくると、まあ、中途半端な人が、中途半端な人がってかなり多いけどプログラマーの8割くらいの人が書いた実装には価値がないんですよね。
はいはい。
もうコパイロットが提示する実装以上にならないから、
はい、
その資産を守る必要ってどこまであるんですかっていう。
まあ実際それはあると思いますよね。うん、うん、まあ、物理側もそうなんですけど、再現性のある制約を設けると、まあ、再現性のある回路になるようにとかはあるので、はい。
うん、まあ、物性が絡むとね、まあ、もうちょっと複合的な理由が出てくるものもあるので、無線とかは特にだと思います
。あ、まあまあまあ、はい。
うん、まあ、プログラミングのソースコードに至ってはかなりコパイロットの方が優秀っていう側面がどうしてもあるので、まあ、そういった中で、しかもパナソニックさんの大手とかだと基本的には外注にうまく指示を出すっていう仕事の仕方、
はい、
ポジションを取られてる組織にとっては価値がない
以
上ね、
うん、そうですね、
うん、なんで、まあ、そういう割り切りとかは全然ありかなと思います。まあ、逆にそういうソフトウェア開発しているところにとっては、まあ、同じようにその顧客が、顧客がっていうかその仕様を指示出してくる組織間の競争に打ち勝つためにチャット GPT を使ったような開発をして回転率を上げろという指示が来るわけじゃないですか、
はい、
将来的に、
はい、
でそれにうんと言えるようになるためにどうしたらいいのかが結構悩みの種で、
うん、
もちろん簡単にうんとは言えるんですけど、 そのうちですね、コパイロットが出してきたものに対して付加価値がつけられなくなるんですよね。
はいはい、
その自分で実装し続けてるわけではないので、コパイロットが出しているものがどういう意図でどういうところに使えてどういう要件まで満たせるものなのかっていうのを読解できる能力が足りなくなる。
はい、
で、そういう専門人材を残したままチャット GPT を使って回転率を上げるということをしなきゃいけないので、その回転率が上がった空き時間で、どうやってその水準を維持するのかっていうこともなんかチャット GPT を絡めてやっていかなきゃいけないと思うんですけど、うん、そこがうまくできるかどうかですね。
確かに、うん、まあでも、基本は変わらないんじゃないですか。やっぱ基礎からやっていくことが大事なんじゃないかなとは思いますけどね。そうですね。まああのいろんな制約があって高等な技術を使った製品とかでも結局のところは分解すると、うん、まあ回路だったらあの電磁気学になるわけですし、
うん、
うん、なんていうか、そこを空いた時間で勉強しておいて、基礎を空いた時間で勉強しておいて、
うんうん、
まあそこに対してチャット GPT がかあの提示した結果がこういう意図を持って設計されていると判別できるようになる、
うんうん
うん、でするべきなのかなと思いますね。はい、
うんうん、なので多分単なる導入で生産性が上がったやったーで終わらせない、
うん
ことも一緒に考えつつうまく導入していきたいんだと思うんですが、まあ当たり前ですけど誰も答えを持ってないので、議論自体は各社ぜひ活発化してほしいなと思いますけど、導入はもうちょっと先になるかもしれないなと思ってる次第です。
そうですね、うん、まあでもそれ言ってたら遅れるよねって。
そうそうそうなんです、そうなんですよ、
なりますね。
実際作っ、
はい、
なんかな、完全に理想論だけ言うと、
はい、
こういう技術に敏感でかつ専門スキルの高い人っていうのが、まあ、1社に1人や2人はいると思うんですよ。1組織1事業部かな、
はい、
1人2人はいると思うんで、その人たちにとりあえず使わせますと、
はいはい、
それくらいの専門の人が、ハンドリングする分にはリスクは目をつぶりましょうと。やっぱりリテラシーの専門性の低い人のその行動をツールの利用リスクの方が高いはずなので、チャット GPT に使うにせよ、そのコンフィデンシャルな部分を伏せた別のコードに変換してから質問すればいいわけだから、でそういった活動をする人たちをもう専門的にアサインして、その人たちが一旦指針を書く、こういう風に使いましょうという指針を書いて、一旦それの周知でその指針を受け入れて使おうとなれる人だけとりあえず使う、使える状態にする、
はい、
使いましょうではなくてまず使える状態にする、
はいはい、
で実際のちょっと利用者数だけはモニタリングしといて、利用者数の増加とそのリスク発生率、顕在化率みたいなとかヒヤリハット率っていうのをちょっと、まあ、どうやって拾うかは各組織で考えてもらうとして、拾い上げてその率が組織として許容できない割合を超えない程度に拡充していくっていう感じが、まあ多分理想。
まあ確かに堅実的な理想ですねとは思いますけど、ハンコが、
それでも遅い、
ハンコが遅い、うん、あの堅実的な理想だけど遅いけど、ハンコが押されるかっていうとまた別の話で、
そうだね、
その自分はできるって言ってる自社に何人かいるか分かんない人の正気を誰が保証するんですかって上あの上層部は判断しないといけないんですよね。
そうそう、
はい、
そこ、うん、でもそれが信用なかったらもう経営層と社員の関係性がとか思っちゃうけど、
いやそれが信用できるんだったら、だってあのネットワークのログなんて取らないでしょ。
そりゃそうだ、うん、そりゃそう、おっしゃる通りです、
はい、
おっしゃる通りです。
まあまあまあまあ、そういう意味で、まあその許容コスト、まあ金銭的なのか会社信用的なのか分かんないですけど、
はいはい、
まあそこをやっぱり小規模 この、隔離されたサンドボックス内であれば許容できるという状況を作るというのは、うん、まあ確かに現実的な回だと思うので、うんうん、まあそれはだいぶありなんじゃないかなと思いますけどね。はい、
うんうん、そうですね。まあそんな感じで、あの AI がすごいよって話とこういう政治の話もあるよというやつを話したかった次第です。
はい、
以上です。
はい、では2点目、私の方から、マイナビニュースさんの記事で、冷却剤漏れのソユーズ MS-22 宇宙船無人で地球に帰還、船内温度は異常というタイトルの記事です。ロシア国営宇宙企業ロスコスモスは2023年3月28日、無人のソユーズ MS-22 宇宙船の地球への帰還に成功した。本来は3人の宇宙飛行士を乗せて帰還する予定だったが、昨年末に冷却剤漏れ事故が続き、熱制御システムが故障、船内温度が異常上昇する危険があったことから無人での帰還となった。ロスコスモスは仮に人が乗っていれば船内温度は約50度にまで達していた可能性があるとしている、このソユーズ MS-22 は昨年9月21日ロスコスモの、セルゲイ宇宙飛行士とドミトリー宇宙飛行士、NASA のフランク宇宙飛行士の3人を乗せバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。当初は今年3月にこの3人を乗せ地球に帰還する予定だったが、昨年12月に熱制御システムの冷却剤が漏れる事故が発生した。宇宙では熱の制御が難しく、熱制御システムがなければ適切な温度に保つことはできない。そのためこの状態で宇宙飛行士が乗り込むと船内の温度と湿度が通常より上昇し、宇宙飛行士の健康や、宇宙船の搭載機器に悪影響を及ぼす危険性があることから、ロスコスモスは有人での運用を断念した。一方で ISS で行われた科学実験の成果物の回収のため、またトラブルの調査のために無人で帰還を試みることが決定された。ソユーズは MS-22 は3月23日18時57分 ISS から離脱。 NASA によると ISS がより早く素早く離れるために通常よりもスラスターを早く噴射したという。通常のミッションではドッキング解除から着陸まで 2.5 時間かけているところ、今回は船内の加熱の危険性を最小限に抑えるため55分に短縮された。その結果ソユーズ MS-22 は無事に着陸したものの、しかしロシアの地上管制官は仮に人が乗っていたら船内温度はおそらく50度に達していたかもしれませんと語っている。またタス通信によると、ロスコスモスで有人宇宙計画の責任者を務めるセルゲイ氏は、着陸後の初期調査ではソユーズ MS-22 の温度条件は最悪のシナリオよりは良好であることを示していますと述べたという。今後機関カプセルを分析することでより詳細の温度などが分かるとしている。なお今回の機関に立ち出し、3月15日から16日にかけてロスコスモの宇宙飛行士3人がソユーズ MS-22 に乗り込み、熱制御システムが機能しない状態での、飛行の試験が行われた。約5時間行われ、船内のさまざまなシステムを起動し、各部の高温への耐久性などを確認、また宇宙飛行士の安全のためあらかじめ船内温度や湿度に基準が設けられ、その数値を超えた場合には即座に試験を中止することとなっていた。詳細は明らかにされていないが、 NASA によると試験中に船内の温度が通常よりも上昇したことが確認されましたが、耐えられるレベルでしたとしています。はい、まあ、あと、MS-22 の搭乗員、もともと乗る人だった人たちはそれぞれ MS-23 っていうのがこの前打ち上げられたんで、まあ、そちらに乗って帰ることが予定されていますとか、そういうことが書かれています。はい、以上です。
はい、最後の話はいいとして、冷却液が漏れたけど冷却機能が完全に死んでいたわけではなかったっていうのが最悪のシナリオからの回避ですかね。
なんと言いますか、まあこの場合の最悪のシナリオというのは、はい、 ソユーズ MS22 が燃え尽きるとかじゃないかな、
うん、
と思いますね。はい、
それはもうあれか、
俺
出たところのその外部からのなんか隕石がぶつかったかなんかで穴が開いたことによって本当に大気圏でそこがからもう熱が回り込んで全部燃えちゃうってことですかね。
そうですね、っていうのもありますし、理論上はまあその持つだろうと予想されて大気圏突入されましたけど、何かしらの要因で想定以上の温度がかかるとか、うん、まあ、あのスラスター部分がぶっ壊れてあらぬ方向に飛んでいくとか、
はいはいはい、
まあ、大気圏突入中だからないか、うん、まあ、そういう、予想外の事象が発生して、回収できなくなるということは、まあ、想定はされていたと思います。
うん、なるほど。だから今回目的の場所にもつけたし燃え尽きなかったことを考えると大部分の機能は生きてて、そのやっぱり冷却剤が漏れる程度の小さい破損で済んでいたんだろうと思われるっていう状態か。
そうですね、はい、
うん、なるほどね。で、まあ、今回そういう状態にできたので、化学実験の成果物もちゃんと回収できそうだっていうことですかね。
そうですね、まあ、そういう意味では、予想される中で最良の結果だったんじゃないかなと個人的には思ってますね、はい、
そうですね、
まあ、大事に至ることもなく、まあ、その大気圏突入される前にある程度確認することはして、で、大気圏突入が成功してサンプルというか、まあ、ソユーズ自体が、地上の設備で確認することができるようになってきた なった、うんうん、まあ、やはり ISS 上で確認できることなんてたかだか知れているので、うんうん、物資の多い地上で確認できるならばぜひともしたかったと思うんですよね、
うんうんうん、
それができるようになったっていうのはかなり大きな成果だったんじゃないかなと思います。
そうですよね。なんか起こしたって言い方あれな、起きちゃった事故に対してのアクションがかなり的確でうまいこと決着できたなっていう。
そうですね、はい、
聞いて思いました、はい、うん、いやでも本当良かったですね。もう次の計画もちゃんと動いて、人少なくとも人の命に関わるようなものではなくなりましたし。
そうですね、はい、状態ではなくなったんで、まあまあまあそれを言うと、潜在的な危険はまだ残ってるよねというところはあるんで、まあ安心はできないのはできないんですけど、あの、まあ、前回だったかな、だいぶ前に紹介しましたけど、プログレスっていう補給船も同様に穴が開いたっていう事故が発生していて、
はいはい、
まあ、おそらく原因は一緒でしょうと、まあ、小隕石かなんかでしょうと言われています、うん、まあ、ということは、ある一定の軌道を通ったらそれがぶつかる確率がまだ残っているわけで、まあ、明日に、せっかく打ち上げた MS23 に穴が開くという可能性もなきにしもあらず。
なるほど、うん、そっかそっか
ではあるんですよね、ま、
その原因も分かってないし、それを防ぐための何かの手を打っていてるわけでも全くないから、もう本当にお祈り状態になってるのか、
うん、まあ、ある意味そういうこと、はい、ですね。
なるほど、
はい、
なるほど。でもそれはでも本当にお祈り以外にできることあるんですかね。
いや、
今回降りてきたやつのその破損状況とかって調べたらこうかもっていう仮説ってもうちょっと進んだりするもんなのかな。
うん、まあするんじゃないですかね。まあ例えばその穴が開いた痕跡からどのくらいの質量のものがどのくらいのスピードで当たったとか、
はいはいはい、
まあ分かるでしょうから、まあじゃあそれに耐えられる何がしかのこうクッション材みたいな、分かるんですけど冷却部だから難しいかな、うん、まあ何かしらの対策を立てるとか、
うんうん、
まああるでしょうし、うん、まあどちらにしろ確認して、原因を推定してみないことには話にはならないので、そういう意味では大きな一歩だったかなというところ、まだしか言えないのが現状なのかなと思いますね。
なるほど、なるほど。やることは山盛りですね、ちょっと、
はい。まあでもやっぱり求めてる中では最良の結果だったと思うんで、これから
そうですね、これだけ見れば最良ですね、
はい、
本当に、
じゃんじゃんバリバリコストをかけて調べてほしいですね、はい。 H3、 日本の H3 もそうですけど、うん、普通にザラに半年とかかかるんで原因を確認して再現したりして それの対策を出すのに、まあそれで日本の今ロケットを打ち上げられなくなってますけど、うん、まあ、そういう意味でも、うん、早いとこ原因が確定するとありがたいですねというとこですね。
そうですね、原因が、まあ、ものすごく早くても、まあ、評価系と再現性のシミュレーションとで3ヶ月から6ヶ月で、そこから次に飛ばすロケットの部品として設計し直して追加して対策って、で実際に入るってなると、まあかなり先になりそうな
気がしますね、うん、そうですね、はい、
なるほどな。でもあれか、その原因が ISS 自体にもう影響する可能性っていうのはゼロじゃないですかね。
まあそうですね、ゼロじゃないとは思いますね。他のどこかクリティカルな配管を穴開ける可能性もなくはないとは思うので、まあ微小隕石が原因だった場合ですけど。
あ、そうですね、
はい、
そうですね。いや、じゃああるいはあれか、今確率として微小隕石が高そうとかスペースデブリが高そうって言ってるけど、そうでないか可能性を期待としては持ちたい。
まあまあまあまあまあ、それはまあそうですね。の方が、ま
あ、良くないですけど、MS2 のその設計ミスで、
はいはい、
ちょっとあの打ち上がる過程でちょっとその辺のパイプとかが劣化してしまうとか、薄い層ができてしまうとかで圧力に負けるとか。
はい。まあある意味そうですね。そっちの方が。対策が安心しやすい安心しやすい、はい、そうですね、うん、
そうか、なかなかちょっとそこら辺はもう面白いですね。
はい、まあでも、まあ、現状やっぱり宇宙開発ってこういうある程度のリスクを飲み込んだ上で活動しているんだなっていうところはありますし、うんうん、まあクリティカル事象にならないように成功しているっていうのはやっぱりなんていうんですかね、うん、技術力の高さみたいなところがあって、うん、まあ、ロシアの宇宙船なんで、まあ、ロシア今大変なことになってはいますけど、そこら辺も頑張ってほしいなと思いますね、うん、はい、
そうですね、はい、
はい、
じゃ次行きます。2つ目、耳を塞がず音漏れは最小に、逆走で音を打ち消す新技術搭載のイヤホンということで、モノイストの記事です。2020年7月 NTT ソノリティという会社から NWM-MWE-001 という一風変わったワイヤードイヤホンがクラウドファンディングサイトに登場した。耳を塞がないオープン型イヤホンでありながら音漏れが小さいという。耳を塞がないというのはコロナ禍に突入した2020年春頃から急速にトレンド化し、多くのメーカーが参入したわけだが、耳穴にドライバーを入れる密閉型でなければシャカシャカという音漏れは避けられない。しかしこれを逆走の音を使って打ち消す PSZ 技術が搭載されているという。 PSZ とはパーソナライズドサウンドゾーンの略で、 NTT コンピューター&データサイエンティス研究所が開発した技術だ。NTT ソノリティはこの技術を使って広く製品展開するために2021年9月設立された新しい会社である。追って2022年12月には同様の機能を持つ Bluetooth 対応の完全ワイヤレス NWM-MBE-001 のクラウドファンディングもスタートしている。製品群を表すブランド NWM も立ち上がった。ということで、面白いイヤホンが登場しましたよということで紹介なんですけど、先ほど話してた通り、耳の外に向かって逆走の音が出てるから音漏れが気にならないというやつですね。で、機能としては非常に素晴らしくてですね、まあ、ここの記事を信じるならではありますけれども、まあ聞いてる人が自分の聞きやすい音量まで上げても外に迷惑がかからないので、まだオープン型だとなるべく音を絞ってシャカシャカ音が外に漏れない範囲にして、ちょっと聞き取りづらくても小さめに運用するっていうのが当たり前だったり、あとは骨伝導とか、まあ、そういったタイプを選ぶっていうのが、まあ、メジャーだったかなと思うんですけど、 まあ、骨伝導でも結構音漏れがするんでね、まあ、そういったのはちょっともうしょうがないよねっていう半分諦めみたいなムードがあった分野かなと思ってますと。でこのイヤホンはそういった、面倒くささっていうのを全部取っ払ってくれるものになってますし、骨伝導のように骨に直に当てるわけじゃないから長時間つけててもおそらく痛くはならないだろうなというのがありますということで、ものとしては非常に素晴らしいんですが、一点難点としてはデザインがあんまりかっこよくないっていうところがちょっとだけ残念なんで、ちょっと今後ブランドイメージとしてそこら辺のアップデートがあるのと期待してるかなという話です。はい
はい、これは完全独立イヤホンの方がなんていうんですか、あの新商品なのかな。はいはいはい、なるほど。
有線はあった、うんうん、けどワイヤレス版も登場したよ。
はい、面白いなという感じですね。これ、逆走で音を打ち消す技術ってあったんじゃないと思ってたんですけど、耳に入る雑音を消すんじゃなくて周りに漏れる音を消すっていう。
あ、そうそうそう
ことですね。
そう、おっしゃる通り出す側はあったんですね。ノイキャンみたいなやつで、はい、今まであったやつですけど、確かに音漏れについては誰もやってなかったなっていう感じです、う
ん、まあで今流行ってるイヤホンはどちらかっていうとやっぱり、マテリアル素材的に蓋をしてしまうっていう方が多いんですけど、うん、まあこれはまあ、オープンっていうことがまず第一義にあるんで、そういうことはできないというところで、逆走の音で打ち消してやろうと、うん
うん
うん、まあそういう意味ではすごく新規性があっていいですね、うん、
そうですね。オープンのメリットはもう散々言われてますけど、オフィスとかで聞いてて途中で声かけられても対応できるとか、まあ、周囲の音が聞けるんで、人同士でぶつかったりとかそういう危険性も避けられるということで、やはり周りの音を聞いて、作業するっていうのは非常に大事ですと。ただコロナの関係でリモート会議とかも増えているので、やっぱり何かしらあの PC から出てる音は聞かなければならないということで、多くは骨伝導が採用されてるのかな、その両立だと、
うん、
と思うんですけど、まあ、それこれは骨伝導じゃない新たな手段としてまた一歩進んだ形になってるのかなとは思いますね。
そうですね、うーん、まあそういう意味では非常にいいのかなと思います。まあ記事の後半にも書かれてますけど、やっぱり何ですかね、あの電車のホームとかでは結局音が聞こえなくなるんで、それよりは車内とか、うん、家の中でのユースケースを考えられていると。
そうですね、
うんうん、まあ確かにそういうところでなんか耳塞いでて疲れるし周りの音も聞こえないしのは良くないのでね。
そうです
ね、そうですね、いいなと思います。まあでデザインについては、うーん、まあ確かにもうちょっと頑張れる気もするかなとは思いますけど、なんていうんですかね、あの耳の穴に突っ込んで保持ができないんで、どうしてもこういう耳掛けタイプになっちゃうんでしょうねというところはあるんで、
はいはい、
そことの兼ね合いなのかなという気はしますね。
耳掛けデザイン自体はいいと思うんですよ。
はいはい。
で、耳の内側に向けての部分も私はそんなに問題ないかなと思ってて、
はい、
どっちかというとその音漏れしないっていうことが特徴な素晴らしい製品なのに、その音漏れしないことがデザインから全く伝わってこないっていうのが悲しいってい
う。まあ確かにそれはあるかもしれないですね。うん、
これをつけてる人が仮に身近にいたとして、新しいもう最先端の技術が取り込まれた優れたイヤホンだっていう目で見ることはおそらくなくて、
はいはい、
見た目チープだからなんかちょっと安めのワイヤレスイヤホン買ったのかなとしか多分思わないです、
うんうんうん、まあ確かに
それがもったいなすぎる。
なんか横から写真を見てみるとやっぱり結構普通に耳を塞いでるように見えちゃうんですよね。
あ、それもあるよね。そう、うん、これオープン型なのにこんなことできてすごいんですよっていうのが全く伝わってこないんですよね、つけてる姿。
そうですね、なんで可能であればもうちょっと話して周りから見ても オープンなんだなって聞こえそうだなって思えるようなデザインにするとか。
そう、
うん、
そうなんですよね。耳下がってるって見えたら声かけづらいですしね、結局。
まあ結局そうなっちゃいますからね。はい、うん、
なんか欲しいなっていう、技術すごいだけにめっちゃもったいないと思っちゃいますし、
うん、まあこれもそういう意味ではワイヤレス第1号だとは思うんで。
そうですね、うん、
まあこれから第2弾第3弾出して、まあ、お客さんの反応を見つつ、なんかこう最適解を探っていけばいけるんじゃないですか、うん、技術は本当に素晴らしいと思うので、磁力はあると思いますし、
そうですね、うん、ちょっと連続動作時間見てなかったですけど、まあ、この仕掛けであれば多分1日つけててもかなり耳疲れにくいんじゃないですかね。
うん、まあそれはありそうな気はしますね。うん、まあでもあれか、耳の裏の部分が結構大きいから重さなんぼねやねんっていうのもありますけど。
そうですね、そこの軽さは大事ですけど、はい、こうね、耳ってあの、PC の音だけ聞いてたら結構疲れるんでね、
周り
の環境を聞けるかどうかって結構違うから、
はいはい
はい、まあまあまあ、あの次世代機も出るだろうと思われるので、ちょっと注目しておきたい技術かなと思っての紹介です。
はい、
はい、
では次4点目、私の方から、KDDI さんのプレスかな、自動運転車からドローンが離着するラストワンマイル物流実証に成功というタイトルの記事です。KDDI 株式会社、i3 テクノロジー株式会社は、23年3月21日、長野県塩尻市の、中山間地域で自動運転車からドローンが離着陸し、ラストワンマイルの物流を行う実証に成功した。ドローンが移動する自動運転車の位置に合わせて離着陸することに成功したのは日本で初めてです。ということで、まあ、移動する自動運転車の位置に合わせてって書いてありますが、何を言ってるかっていうと、ドローンが、自動車の後ろにつけたなんか台みたいなところから出ます、出発しますと、で、山間部の、セルラー通信が通用しないところを経由して、まあ、山頂の目標地点に荷物を置いてきます。でそのまま帰ってくるんですけど、元いた場所に帰ってくるんじゃなくて、車も移動して別の駐車場にいて、そこに対して、ドローンが戻ってくるということに、実証実験しましたという、まあなかなか制約条件が多い話なんですけども、ちょっとまあ実用的だなと思ったので紹介しますというところですね。はい、何が実用的かって、やっぱセルラー通信からの切り替えとかがまず第一にあって、山間部、こういうドローンが効力を真に発揮するとやっぱり、人間が到達困難な場所、うん、まあ、要はインフラがあんまり通ってない、投資価値がなさそうな場所とかだと思うので、そういうところをやっぱり経由して、最短距離でドローンのバッテリーもあるんで、大きいものを届けに行きたい、
うん、
うん、っていうところは全然あると思います。で、そういうところに対応して、セルラー通信と衛星通信を切り替えつつ、セルラー通信ではドローンからのカメラ映像を、そのなんていうんですかね、管理ステーション、なんていうんだ、うん、はい、あのパイロットの方から見つつ、
うん、
衛星通信状況でも、必要なデータというか GPS データ周りだけは通信して、ドローンが落ちてないということを確認するという、うん、切り替えが、実用化されているというところですね。でその上で、行ったドローンが別のところに着陸すると、まあ言われてみれば当たり前なんですけど、ドローンを有効活用したときに必ず出発した地点に戻ってくるって意外と効率が悪かったりするんですよね。A 地点から B 地点まで物を持っていった後にすぐ近くの C 地点に物があれば、仮にそれを拾っていけばもう一往復する必要がなかったりとか、
あ、はい、
そういうことがあるので、まあ、物流倉庫とかは結構そういう乗り換えの効率化とかやってたりする印象があるんですけど、そういうことができるようになったっていうのは、 まあ今後の効率化に向けてドローンの量が増えていくと必要量が増えていくと、こういうのが効果発揮するのかなと思って紹介しました。はい。
いやー素晴らしいですね。もう本当に素晴らしいとしか言いようがないけどまず通信を切り替えて継続的に飛べるようにするっていうこと自体はもうこれは本当に素晴らしくて、まあ、いわゆる物理層をもう見えなくできるっていう状態まで、
そうですね、はい、
使える技術化したっていう状態だと思うんで、もうそれは本当に今後いろんなアプリケーションとかそのドローンの最適化を考える上で非常に重要なポイントだと思うんで、とても良いですと。でいろんな地点にそのドローンをシーケンシャルに使い回していける、その行って戻ってまでがワンセットではなくて、ゴール地点やそのジョブみたいな仕事が何個かセットされてて、それ通りに飛んでいきますと。で中央管理装置からそのドローンが今いる場所から最も近い仕事を受け取って、そっちに切り替えて進んでいく、飛んでいくみたいな、まあ、そういうのをおっしゃる通り自動搬送ロボットとかではよくやられていることなので、まあ、同様のことが期待されるも非常に同意ですと。で、気になってくるのはその中央管理系がどこまで連携できるものなのかなっていうの、連携できるようにしていくと良い世界になるんだろうなっていうのが、なんかちゃんと考えないといけないなという気はしました。
まあそうですね、うん、
こういうドローン運用をこうやって標準化していろんな会社が開発しやすいベースを整えていってくださってること自体素晴らしいんですけど、その先にあるのは競合他社含めていろんな会社さんがドローンを飛ばしていろんな搬送システムを提供して、ユーザーはどの搬送システムを使うかなって、今山田さんとか佐川さんとか選んでる、そういったことをドローンの搬送でもやるっていう世界になってくるはずなんですけど、空中のマッピング情報を全く共有しないとおそらく困ることが出てきてしまう、もしくは、そうだね、全く共有しないと困ることが出てきてしまいかねないので、そういう競合関係者以外のところが今のその状況を管理して情報を渡してあげるみたいにしないといけない、空港とかそうなってるのかなという世界だと思うから、そこのインフラをしっかり考えとかないといけないなと思って聞いてました。
そうですね、そこら辺は結構各国間戦略レベルになるかもしれないなという気はしていますね、はい。まあ、あるポイントで最適解というのは、先ほど言ってた通り、全てのドローンの位置情報を随時更新できるという確証を持って運用して、それに対応しないイレギュラーはいないから各自このマップルートを通ってくださいと指定する、
そう、
うん、ですし、まあ、ある一点での最適化は、まあ、ドローンが各自で対物認識をしてくれればもうあとはどうでもいいやってやるとか、
ああまあそれもありですね、はい、全然
そうですね、まああとはそうですね、会社ごとに飛ぶルートを決めてしまうとかでもまあ事故は減るでしょうし、
うん、
うん、まあそこら辺はある程度幅を持たせることがあるんで、まあ最終的にどうなるかは難しいですね、各社が何をやりたいかによるのかなという気もしますけど、
うん、そうですね、まあ、扱い的には、まあ、航空系も船舶もそうですけど基本的に急激に止まると逆に困ることの方が多いから、あらかじめお互いの情報を伝え合って避けるっていう戦略を取ってる
じゃ
ない ですか、
はいはい、
ドローンもそうなりそうな気するんですよね。
まあそうですね、確かにこのドローンはなんかプロペラがいっぱいあるタイプのドローンですけど、飛行機タイプのドローンは結局航空機と力学は同じなので、
そうそう、
まあ急に手前に出てこられても止まれないよとかはあるでしょうからね、
うん、そうそうそう、多分費用対効果で競争をするとそういう形状的には自由度の高さより、
はい、も
う地点地点間の最適ルートが決まっててそこを飛べるんだったらそういう飛び方をできるようなドローンの方がいい。
そうですね、
紹介してもらいましたっけ、なんか 車種付き以降がついてて一気に長距離。
ああ、ありましたね。あれはどこだったかな。トヨタ系のどこかがやってた離島に届けるやつですよね。
そうそうそう。そうそうそう。ああいうドローンもやっぱりいいと思うんですよね。実際の運用考えたら。
うん、いや、そうですね。効率を考えるんで、運用コストを考えてれば、ああいう方が本当はいいと思うので。
うん。なんで、そういう冬インフラ。必要になってくるんだろうなとは思います。ただもうこの活動自体は本当にグーの音も出ないほど全ていい話だと思いますね。
うん、そうですね。はい。はい。じゃあそんなところ。
はい。今日はこんなもんですかね。
はい。では本日の内容は書の後でまとめていますのでご確認ください。デカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいテーマもお待ちしています。メールアドレスはデカログアトマークgmail.comになります。ツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト、Spotify、YouTube ライブで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。